マルコの福音書1章2節をお開きください。このマルコの福音書はマルコによって書かれました。福音書は4つありますが、その4つの中で最初に書かれたのがこのマルコの福音書だと考えられています。でマルコはイエス様の十二弟子の一人ではありませんでした。その一番弟子であるペテロを通して信仰を持ったと言われています。でペテロは直接イエス様から教えを授かった人でした。彼はイエス様が教えた教えをそのまま人々に教え続けたわけで、そのペテロの語る主イエスキリストの教えをそばで聞いてローマ人に対して通訳をしたのがマルコだと考えられています。そしてペテロの説教を文字に文章にしたのがこのマルコの福音書なんですね。で前回の学びで神の子イエス・キリストの福音の始めと話を切り出しました。福音とは何か覚えてますか？もう覚えなくても皆さんよく知っていることで、福音は何でした？良い知らせでしたね。そして喜びの訪れという意味でした。その良い知らせ、福音はイエス・キリストご自身でした。イエスとは名前で、その意味は主は救い、まことの神は救い、そのような意味がイエスという名前です。キリストとは名字ではなく役職であり職務タイトルでした。その意味は油注がれたもの。旧約聖書においては王や祭司や預言者を任命するときに油を注いで注いだもので、キリストは神が油注いだ方、救い主であるってことですね。で神のことは神と等しいお方、神ご自身であるという意味でした。神の子イエス・キリストが私たちを罪から救うために人となって来られた、このことが福音であったわけですね。今日はその続きです。一章の2節から預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。その通りにバプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛で折ったものを着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼は述べ伝えていった。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。8節一緒に朗読します。はい。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。今朝はここまで一緒に学びたいと思います。福音とは良い知らせでした。福音、良い知らせは神の子イエス様が私たちの罪を、私たちを罪から救うために人となって来られた方でした。その福音の始めに、ここでマルコはバプテスマのヨハネを紹介しています。でマルコがこの福音書を書いたのは、旧約聖書の地域のない、旧約聖書に馴染みのないローマ人に対してであったわけです。ですからこの福音書において旧約聖書がほとんど引用されていません。というのもこの部分だけなんですね。で前回学んだヘブルの手紙、それは第一読者がヘブル人でしたので、彼らは旧約聖書の地域がありますので、たくさんその旧約聖書の引用があったわけです。でこの福音書の一つ前のマタイの福音書も、読者がユダヤ人ですから多くの引用が旧約聖書からなされていますが、この福音書の最初の読者はローマ人たちなんですね。ですから旧約聖書に馴染みがないので、引用を最小限にとどめているわけです。その代わりイエス様のなさった力ある技、奇跡の数々を 多く書いてイエス様が神の子であることを証明していくわけなんです。まあ、そのことの証明をする前にまずここでマルコは救い主が到来するとき先駆者が使わされることが聖書の預言であることを初めに紹介しているわけですね。それが2節なんです。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。これはマラキとイザヤの予言を合わせて紹介したもので、先ほど言ったように引用はここだけなんです、旧約聖書からの。でマルコは聖書を知らないローマ人にどうにか福音を、良い知らせを、イエス・キリストを理解させようとアプローチしていくわけですけれども、私はこの福音書を読んでいてですね、何か読みながらちょうどなんか映画を見てるかのような感覚にもなってくるわけなんです。少し想像力皆さん働かせてみてください。映画館を想像してほしいんですけれども、いよいよ映画が始まるわけですね。実話に基づいた映画作り出されて、そしてまずその映画のタイトルが出てくるわけです。神の子イエス・キリストの福音の始め。それで音楽が流れてきて、まあ好きな音楽をイメージしたらよろしいわけですけれども、そしてナレーションが流れてくると同時にこう文字がカチャカチャカチャカチャって出てくるわけです。それが預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよ。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。まあそのような映像が浮かんでくるような、まあかっこいい出だしだな、そのように思うわけですけれども、さてここで預言者イザヤなんですが、彼はマルコから700年前の人物なんですね。で、旧約聖書の、まあ、最も偉大な預言者の一人、それがイザヤであるわけです。そのイザヤ書にはたくさんのメシア預言が書かれてますが、特にイザヤの53章はもうあたかもこのイザヤはイエス・キリストを目の前で見ているかのように、十字架に向かわれるイエス・キリスト、あざけられるイエス・キリスト、そして鞭打たれあざけられ、そのようにあの新約聖書で書かれているあのシーンがまさにこのイザヤの53章に同じように予言されているわけで、細かく描写されているわけです。でまたマラキは旧約聖書の最終の預言者でした。彼はこう予言するんですね。見よ、私は私の使者を使わす、彼は私の前に道を整える。マラキの3章の一節です。そして先ほどのイザヤはこう予言するわけです。荒野に呼ばわる者の声がする。イザヤの40章の3節です。主の道を整えよ、荒野で私たちの神のために王子を平らにせよ。凸凹道をまっすぐにしなさい、道を整えなさい。そのような2つの予言があったわけで、この2つの予言を一つに合わせてマルコはここで引用しているわけなんですね。で、イザヤとマラキの時代はどのような時代だったのか。このイスラエルの民はその時代バビロンに捕囚されて、人々は失望のどん底にあったわけなんです。で、彼らが苦しみにあったのは実を言うと自分たちの罪の結果であったわけです。彼らは誠の神を知ってました。神によって彼らの先祖はエジプトから救い出されて、そして何もなかった彼らに神は土地を与え、民族そして国が建てられて、神を中心にして彼らは祝福された民族だったわけですが、しかしその誠の神を彼らは捨てていくわけです。誠の神から離れて偶像崇拝をしていくわけです。今までは神の祝福があり、神が彼らを守っておられたわけ。 どんな敵が来ても外から彼らを攻撃することはできなかったわけですが、彼らはその神を捨てるので神の守りがなくなっていくわけですね。そうすると敵がそこに攻めてくる。でそれで捕囚に連れて行かれるわけですが、しかし神は彼らを見捨てたのか、彼らを見捨てることはなかったわけです。神は約束をお与えになりました。それがこのイザヤとマラキの預言なんですね。その約束とは、主ご自身が、神ご自身が彼らを救うために来られる。そして主ご自身が、神ご自身が来られる前に、その良い知らせを告げる使いを先に使わすことであったわけです。しかしその最後の預言者マラキから400年もの間、神は沈黙されたわけなんです。暗闇でした。約束は与えられましたけれども、400年という長い期間、今まで神は預言者たちを通してご自分の民にお語りになったわけですが、私が来るその前に使いを使わす。それから400年イスラエルの民は救い主が現れるのを待ち望んでいたわけです。そこに登場したのが救い主の到来を告げる先駆者。400年ぶりに神の預言者が立てられて、先駆者としてこの良い知らせを告げる者、それがバプテスマのヨハネだった。これは当時のローマ人に救い主の到来を告げるのに一番分かりやすい説明の仕方だったわけです。というのもローマ人は偉い人がやってくるときには、必ずその偉い人の前にその偉い人の使いのもの、使者が使わされて、この先駆者が使わされて、その後に偉い人が来ることを彼らは知っていた。まあ日本においてもアメリカにおいてもそうですね。総理大臣、あるいは天皇、あるいは大統領が来るときにはまずこの道が整えられていくわけですよね。そして SP が先導して本人が登場していくわけです。例えば相撲の世界であれば、それが横綱がまあトップなんですけども、横綱が登場する前の、私別に相撲が好きなわけではないんですけれども、今日なんか千秋楽なんでしょうか、誰かが横綱かけてるみたいな話がニュースにありますけれども、横綱が出るときにはその前にこの大関が登場してですね、それから行司の呼び出しでこの横綱登場となるわけです。で当時のローマの社会においては偉い人が来る前にはその使いの者が先に来てその道を整えたわけです。ですからマルコはローマ人に一番効果的な方法で彼らにどのように救い主、最も偉大な方が来る、その到来を告げる、その方法として何が一番ふさわしいのか。でユダヤ人に対してであれば系図を出せばもう明らかなんですから、マタイの福音書は系図から始まっていく。あるいは、東方の博士たちのストーリーがありますよね。ですからそのような予言のことを知っている人たちに対してはそのように説得力があるわけですが、そういうものが全くない人に対して聖霊はマルコを用いて、このイザヤ書マラキ書は一つになった、この予言をここで紹介して、最も偉大な方が来る前にその方の到来を告げる使いの者が使わされた。それは作り話でもなく、後付けにつけたものでもなく、あらかじめ旧約聖書において神が預言者を通してお語りになった預言であったっていう。その通りに4節、その通りにバプテスマのヨハネが荒野に現れて罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。 良い知らせは、主ご自身が私たちを罪から救うために人となって来られることでした。その前に主はご自分が来られることを告げる使いを使わすと約束されたわけです。その通りに、その約束の通りに、その予言の通りに、予言の成就としてバプテスマのヨハネが現れたって。どこで現れたと書かれてますか？荒野ですね。荒野で現れた。豪華な宮殿に現れたのではなく、人通りの多い国際通りに現れたわけでもなく、そこで働き始めたわけでもなく、バプテスマのヨハネの住まいは、働き場は何もない荒野であったと。で、旧約聖書の時代、荒野はイスラエルの民にとって信仰が試される場であることを、私たちは水曜日木曜日の学びでよく理解してますね。で、神様はイスラエルを400年間のこのエジプトの奴隷からモーセを用いて救い出しました。そして約束の地に導くわけで、その約束の地に入るために彼らは荒野を通らなければならなかったわけです。イスラエルエジプトから奴隷から解放された時に非常に大喜びして神を褒めたたえたわけですよね。しかしすぐに神の恵みを忘れました。荒野で水がないと、もうそれで俺たちをここに連れてきた、俺たちをここで死なすつもりか。それでも神は憐れんで彼らに水を与え、またしばらくすると食べ物がないと彼らは不平を言うわけです。そしていよいよ目の前、約束の地を目の前にするわけですが、しかし彼らは敵を恐れて後退し、40年間荒野をさまようことになったわけです。その原因は何でしたか？彼らの不信仰だったわけです。神の約束が与えられたにもかかわらず、その神の約束の言葉を信じない、神を信じない、神に信頼しなかったわけです。しかしそれでも神は真実な方でした。何もない荒野でイスラエルのためを40年間も養われ、そしてヨシュアによって彼らを約束の地へと入れてくださったわけなんです。旧約聖書において荒野で主の声に聞き従った者は主の恵みに預かりました。さて、新しい時代が到来するわけです。神の約束が与えられたわけです。予言がなされました。主ご自身が来られる、新しい王が来られる。その方は神の子イエス・キリストが来られて、主の恵みが訪れようとしているわけです。その福音の始め、旧約聖書の予言の通りに、バプテスマのヨハネが荒野で現れました。これヨハネっていう名前の意味は、興味深いことに主は恵み深いって意味なんです。主は恵み深い。何もない荒野でヨハネが現れました。何もない荒野でヨハネ、主の恵みが、恵み深さが表されたわけです。どうでしょうか、私たちの人生にも生活にも荒野はないでしょうか。荒野って何もないところ、何もない、なんかいつも同じ光景でマンネリしてて、かったるいだけの生活、あるいはあることといえば、これはいろいろな問題が起こってくるわけで、学校や職場、家庭で人間関係、健康の問題、経済的な問題、そのようなことで何か希望がないかのような、そのように思えることもあるわけですが、しかしそのような荒野で主の恵み深さが現れる。私たち多くの場合、まあ好調な時に、調子がいい時に教会に来る機会もあるわけですけれども、多くの場合はいろんな問題を通して真理を求めてくるんじゃないでしょうか。 ですから荒野っていうのは死の恵みの湧き出る泉なんですよね。ヨハネは荒野で死の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと叫ぶ者の声でした。このヨハネという呼び名は実はよくある名前であったわけです。使徒ヨハネもヨハネでしたし、このマルコも彼ハーフでしたからユダヤ名はヨハネなんです。でも異邦人への働きとして彼は意識があったので、この異邦人名のこのマルコを使っているわけで、彼もヨハネであったわけですね。でバプテスマのヨハネは彼の働きの特徴からそのように呼ばれるようになりました。バプテスマっていうのは日本語では洗礼っていう意味ですね。洗礼はこの水に浸すっていう意味があります。ユダヤ人の習わしでは水の洗いっていうのはありましたが、ユダヤ人そのものが洗礼を受けるっていうことはなかったわけです。彼らは異邦人がユダヤ教に改宗するときに洗礼を授けたわけで、ユダヤ人がそのようなことをすることはなかったわけですが、ヨハネはそのユダヤ人に対しても洗礼バプテスマを授けたわけで、今までなかったことを彼はそのようなユニークなことをした。それで彼のことをバプテスマ、あれはユダヤ人にもバプテスマを授けている、あれはヨハネだけどバプテスマのヨハネだ、そのように呼ばれるようになったわけです。で、彼のメッセージの中心は悔い改めでした。後でマタイの3章を読んでください。激しい彼のメッセージが書かれています。ルカの福音書にもそのことが書かれています。悔い改めよ。これが彼のメッセージで、でギリシャ語ではこのメタノイア、思いを変えるとか方向を変えるという、それが悔い改めという意味です。で今までの自己中心的な生き方、そして罪の生活をやめて180度向きを変え神に向かうこと、これが悔い改めなんです。なぜヨハネは悔い改めるように迫ったのか。それはもうすぐ救い主が来られるから、ね、もうすぐ救い主が来られる、そのために今までの罪の生活から離れるように、人々が救い主を受け入れる心の備えができるよう、この方を迎えることができるよう心を整えること、それがバプテスマのヨハネの務めでした。そこで五節見ると、ユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。バプテスマのヨハネの働きは大成功しました。ユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白したと書かれています。何万人、何十万人、もしかすると何百万の人たちが悔い改めに導かれるという国家的なリバイバルが起こった。で彼らは自分の罪を告白してヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けました。ヨハネは救い主が来ることに備えるため罪を悔い改めた印としてのバプテスマを授けました。それをさらに発展させ、教会ではキリストを信じた印としてバプテスマ、洗礼を授けるようになりました。洗礼は全身を水に浸します、沈めます。それは古い自分がキリストと共に葬られたことを表しています。そして自らこの起き上がってくるわけですけれども、それはキリストが復活したように新しい人としてキリストと共に生きることを表しています。使徒パウロはそのことをキリストイエスにつくバプテスマとローマの6章の3節では言っています。この洗礼バプテスマを受ける条件はたった一つです。それは自分の罪のためにイエス様が身代わりとして十字架で死んでくださった 私も罪人である、このイエス様を私の罪からの救い主、主と信じていることなんです。洗礼を受けて救われるわけではありません。キリストを信じて救われるんです。その信じた印として洗礼を受けるわけで、ですからキリストイエス様を救い主と信じた人は皆洗礼を受けるわけですね。私は信じました、でもまだ受けてません、そういう方はどうぞ洗礼を受けてください。私たちの教会では、今年7名の方が、洗礼を受けました。本当に主に、感謝ですよね。どうぞ信仰を持たれた方は、はっきりされた方は私の方に声をかけてください。でも洗礼はゴールではないんです。むしろそれはスタートであるわけです。そこから始まるわけです。新しく生まれることですから、赤ちゃんが生まれるとそれは成長していくわけなんです。赤ちゃんは成長するためにこのミルクを飲むわけで、私たちは霊的な成長のために神の言葉であるミルク、純粋なミルクを私たちは飲むわけです。それによって霊的に養われて信仰が成長していきます。そして、成長していくと会話を、言葉をだんだん話していくわけですね。同じように私たち今まで神と話したことはなかったわけです。いや、お祈りしたことはなかったわけです。ですから祈ることによってこの神との会話、神との交わり、神との親しい関わりをだんだん築いていくことができます。神の言葉を読むことと祈ること、とても大切なこと。もう一つは私たちの信仰の成長のために交わりがとても必要です。もう私は信じたから交わり必要ありません、そういうわけではない。交わりはとても必要で、交わりの中で私たちは神の愛の広さ、深さを体験的に分かってくる、信仰が励まされていく。で、日曜日の礼拝っていうのはこれら全てが含まれているわけですよね。ですから聖書は互いに集まることをやめたりしないで、かの日が近づいていることを思って、もうイエス様もうすぐ戻ってこられるわけで、そのことを私たちは失礼待ち望んでいるわけで、聖書は互いに励まし合って集まるように、そのように励ましているわけです。6節、ヨハネはラクダの毛で折ったものを着て腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。バプテスマのヨハネのライフスタイルはとてもシンプルですよね。このファッションは少し風変わりなんですけど、最近の若者のファッションはどういうファッションでしょうか。この流行りがいろいろあって年々変わっていくわけですが、もうヨハネはそういう流行りにもう関係なく、とても個性的なものであったわけです。ラクダの毛で折ったものを着て腰に革の帯を締めていたということなんですが、これは預言者エリアと同じ格好であることが第二列王記の一章の八節見ると分かります。まあ、当時の宗教家たちは霊的に自分を高く見せるため、地位の高さを誇るために長い衣をまとっていたことが十二章あたりと書かれています。ヨハネはそのような人たちを区別するためにエリアと同じ格好をもしかすると好んだかもしれません。またヨハネの食生活はとても質素ですね。食べ物はイナゴと野蜜を食べていたって書かれています。まあ現代の多くの病気の原因は生活習慣病だと言われますが、まあ、運動不足であったり飲み過ぎ食べ過ぎ、まあ、いろんな生活から発生してくるものが多いわけで、ヨハネはそのような生活習慣病とは全く無関係です。全く自然の中で彼は生きていくわけで、食べ物も自然で健康食であった。イナゴは高タンパク質でビタミンが豊富で、今でも佃煮にして食べる人もいるようですが、野蜜は良質のビタミン、ミネラルが豊富で疲労回復に良いと言われますよね。でヨハネはとにかくシンプルな生活でした。この物に執着心がないっていうか、このとにかく与えられているもので、満足して、健康的な ライフスタイルを過ごしたのがヨハネであったわけです。7節見ると、彼は述べ伝えていった、私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。バプテスマのヨハネは謙遜な人だったことがわかります。彼は大きな成功を収めました。先ほど読んだ5節にあるように、ユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところに行くほどであったわけです。まあ、行列ができるわけです。時々テレビで行列のできる店とか行って紹介されますけれども、うちの近くにも蕎麦屋さん、石なんとかっていう蕎麦屋さんがありますけど、そこもなんか行列ができるっていう、この間、紹介されてたんですけども、まあラーメン屋だったり蕎麦屋さんだったり、昨日おとといでしょうか、 iPhone が5が、発売されるっていうことで、ニュースで行列ができている様子を映し出していたわけですが、もうヨハネの行列はそれどころじゃないですね。もう半端でないこの行列ができたわけ で、人々はその彼の活躍ぶりを見て、もしかするとこの方がキリストではあるまいか、そのように考えたとルカの1章の15節には書かれているんです。もしかするとこの方はあの約束されてた方ではないか、キリストではあるまいか、私たちを救う方ではないか、そのような期待が高まっていたわけで、それに対してヨハネは何て言うのか、彼ははっきりと、私はキリストではありませんというわけです。ヨハネの一章の20節に書かれています。彼は大活躍しましたけれども、自分が誰であって、また自分が誰でないのか、はっきりと理解している。私はキリストではありません。ただの人です。いや、ただの人どころか、ここにおいて私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。靴の紐を解く値打ちもありません。靴の紐を解くっていうのは当時最も低い奴隷のする仕事であった。私の後から来る方のことを思うと、イエス様の偉大さを思うと、私は最も低い仕事である、その靴の紐を解く、そのような仕事をする資格さえも自分にはないと彼は言ったわけです。そして彼は謙遜であるだけではなく、自分の役割、自分の使命をよく理解してた人。彼の使命は、人々がキリストに向くように心を備えることでした。決して自分に人々の関心を向ける。彼はそういうこと全く、それこそ関心なかった。彼の関心事、人々がイエス様に向かうこと、イエス様に目を留めること、そのために心を備えさせていくこと、そしてイエス様が自分よりはるかに優れた方であることを、最後に彼はこう言ってるわけですね。8節ご一緒に朗読します。はい、私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。バプテスマのヨハネはキリストが来る前に道を整えるものでした。そのために人々に罪を悔い改めるように迫りました。罪の生活から方向を変えるように、神に向かうように。そしてそれは単なる思い考えを変えるだけではなくて、実際にその方向を変えた悔い改めにふさわしい実を結ぶように、これが彼のメッセージであったわけです。そしてその悔い改めた印としてバプテスマを授けました。 多くの人たちが洗礼を受けました。しかしヨハネははっきりと知ってたわけです。私の仕事はここまで。あとはこの後来られる方が全てなすことで、彼は人の方向を変えることはできたわけです。キリストに向かわせることはできたわけです。人を内側から全く新しく生まれ変わらせることは自分にはできないことを彼ははっきりと知ってたわけです。しかしこの方が来られると、イエス・キリストが来られると、聖霊によって人を内側から新しく生まれ変わらすことができるわけです。すなわち罪から救うわけで、罪の許しを与え神のことをしてくださるこの方がイエス・キリストであるわけですね。ヨハネはここでこう言ってるわけですね。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はイエス・キリストはあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。神だけが聖霊を与えることのできる方です。誠の神だけが聖霊を与えることのできる方です。キリストは神の子、神ご自身です。その方が私たちを罪から救うために人となって来られました。これが良い知らせ、福音です。私たちもこの福音を聞いてキリストを信じて救われました。で、キリストを信じた時に神は私たちの心の内にもご自分の霊、神の霊、キリストの霊、聖霊、御霊、真理の御霊、助け主、まあ、聖書いろいろな表現を使っていますけれども、同じ意味ですね。神は私たちを愛して一人子のイエス様を使わし、そしてイエス様は私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれて天に帰られました。で、イエス様は天に帰られる前に弟子たちにヨハネの14章で、私が去っていくことはあなた方にとって益となります、私は父にお願いして別に助け主を送ります、その方はあなた方と共におりあなた方のうちにおられますと言われました。イエス様が天に帰ってその聖霊が送られたわけで、私たちもこのイエス・キリストを信じて神の御霊、キリストの御霊、聖霊を内側に持っているわけです。パウロはローマの8章の9節で、キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありませんと言っています。また誰も聖霊によるのでなければイエスは主ですということはできませんと第一コリントの12章の3節で言ってます。イエスは主です。そのようにあなたが私が言えるのは聖霊を受けたからなんです。聖霊によらなければ私たちはそのように言うことはできないわけです。そして御霊によってアバ父と呼びます。ローマの8章の15節にはそのように書かれています。私たちが天の父、そのように親しく呼べるのは私たちがその方の子となった証拠で、私たちはその御霊によってアバ父、天の父と呼ぶような関係に、親しい関係に入れられたわけです。そして父は私たちがご自分の家に、神の国に入るための保証として御霊を私たちに、その約束の御霊を与えたとエペソの1章の14節には書かれている。それはちょうどあなたが家を借りるときに、その家借りたいです不動産屋行って契約をするときに、確かにこの日に入居します、そのために私は手付金を入れます、それを入れることによってもうその日が来たら あなたはそこに入れるわけで、誰も途中から入ることはできないわけです。同じように神は、私たちがイエス・キリストを主と信じたとき、救い主を信じたときに、ご自分の御霊を信じた私たちに、その手付金として、あなたは確実に神の、私の家に招かれてますよ、その保証としてあなたに御霊を与えます。ですからキリストの御霊を持っている者、皆キリストのものであり神のものであるわけです。私たちが御国を受け継ぐことの保証として御霊が与えられているわけで、じゃあいつ私たちはその御霊を受けたんですか。救いの福音を聞いてイエス・キリストを信じたときに約束の聖霊を受けたわけです。でも私たちは弱いですから、自分の力で神の御心を行おうなんてできないわけです。力が必要なんです。御霊に満たされ続ける必要があるわけで、じゃあどのように御霊に満たされるんですか。聖書は求めなさい、そうすれば与えられますと書いてます。天の父に私たちが求めれば、すでに聖霊は私たちを失って行って共におられるわけですけれども、上から私たちにいつも力を与えてくださるわけ。満たされることによって私たちは肉の欲に従って歩むのではなく、この御霊に従って歩むわけですから、御霊はキリストの栄光を表すわけで、御霊は私たちが神の御心に従って歩めるように助けてくださるわけで、御霊は私が語ったことをあなた方に思い起こさせると、イエス様が言われた通りに、この聖書の言葉を私たちに思い起こさせて、主が言われたことを理解させる力を私たちにも与えてください。そして御霊は私たちの、生まれつきの性質は人を愛したいんだけども、それができないわけで、でも御霊は私たちがそれができるように助けて愛する力を与えてください。イエス様は天に帰られる前に弟子たちに、この方を待ち望みなさいと言われました。そして天に帰るとその方が与えられるわけで、使徒の働きの一章の八節には、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますと言われました。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となるとおっしゃった。その通りに弟子たちに下ったわけで、2000年後の私たちも同じように御霊が信じた時に与えられて、必要な時に主はいつも私たちを満たしてくださる。主は私たちを罪から救っただけではなく、弱い私たちを理解し、私たちを助けることができるわけです。そして私たちに力を与えて、神の栄光のために用いてくださるわけで、私たちはこの主に信頼して今週も前進させていただきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちにもこの福音が伝えられて、その良い知らせを聞いて、私たちもイエス・キリストを救い主、主と信じてあなたの子とされたことをありがとうございます。どうぞ日々私たちをあなたの御霊に満たし、イエス・キリストの性質へと私たちを内側から変えてくださり、世の光、地の塩として、神の愛を行うものとして、また祝福のもといとして、私たちを家庭において、職場において、また学校において用いてくださいますようにお願いします。今週も主の守りと祝福が豊かにあることを信じて、私たちの救い主、イエス・キリストのお名前を通して心合わせお祈りします。アーメン。